Come on, Smokies.
そろそろ暖かくなってまいりまして、暖かくなるとやっぱり気になるのが体型ということで、毎年春先にはですね、ダイエット企画なんかもやってるんですけど、はい、で今日はですね、シンガポールにお住まいのラプソード社の宇野さんにちょっと来ていただいて、この方すごいやっぱりお仕事柄ね、トレーニングに関しては相当やばいんで、でそうですね、でまあ僕もそうなんですけど、コロナ太りでね結構苦労してる人多いと思うんで、今日はちょっと宇野さんにスーパーダイエットの方法をちょっと教えてもらおうかなと思ってお越しいただきました。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
皆さんよろしくお願いします。
はい、それではスタジオスモーキー始まります。はい、宇野さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。まあそろそろ東京も暖かくなってきたんですけど、
はいはいはい、
はいはい、とはいえね、やっぱりこの季節気になるのがやっぱりダイエットなんですよ。
そうですよね。
はい、
体型を、はい、どんどん、
う
ん、
でちょうど1年間のやっぱりこのステイホームのおかげで結構ねみんなね太っちゃったっていう人多いんですよね。
ですよね。
はい、でちょっとそういう話ちょっと前ね宇野さんとしてたんですけど、
はいはいはい、
なんと宇野さん素晴らしいこのなんつったらいいんだろう、相当絞りましたよね。
そうですね。
はい、
体重も88キロから、一時は66キロまでまあ22キロぐらい、まあ要するに自分の全体の体重でいう 25% 減量したという感じで、ですよね。なんかのパッケージに乗りそうな感じで 25% 減量みたいな感じで、
いやいや、ほんとほんと、もともと宇野さん身長いくら、いくつあるんでしたっけ。
176センチ。
176
で、
はい
はい、
で88で、はい、今、はい、実はね宇野さんの上裸ばっかり見て話してるんですけど最初でもこれ88キロの時の写真もねバルクがでかいじゃないですか。
ああ、そうですね。結構筋トレはずっと、そうですね、もう15年以上やってるので、
ね、その体型ですよね。ま
あ、ベンチこれ188キロの時で130キロぐらいまで行ってましたね。
いやー、わかりますよ。この胸板はね、130上げる胸板ですよ、これ。
ありがとうございます。今はもう全然100ちょっとギリギリぐらいかなっていうぐらい。
あ、まあ、
体重はね、やっぱり落ちると。
そうですね、上がらなくなるんですよね。
そうですね。
はい、でこれそもそも なんでこれこんなに落とそうとしたんですか。
一つはですね、ちょっと、まあ、コロナになって、まあ、外にこうあんまり行けなくなったと、今住んでるシンガポールなんですけれども、やっぱりこうもう家にいないといけなくて、でやっぱり外の空気吸いたいと、で外に買い物に行ったりとかするときはマスクをつけながらでいいんですけど、やっぱりこうマスクを外してってなってくると走るしかなかったんです。
ああ、なるほど、はいはいはい、はい、
まだジムとかっていうのもやっぱ人数制限があったので入れなかったんですよ。なので、まあ、自重 のトレーニングをするっていうよりかはもう有酸素で、まあ、こんだけちょっと、まあ、言ってもまあ筋力はあったんですけれども、うん、やっぱお腹周りはシックスパックにも分かれてなかったりとかしていて、やっぱりこう、うんうんうん、体のバランスは悪かったんですよね。やっぱり結構いろんな、まあ、マッサージだったりとかいろいろとするお医者さんとかにはなんかやっぱ下半身が弱いと、まあ、やっぱり上半身鍛えすぎて、
うん、
で体のバランスが悪くなっていると、やっぱ結構いろんなところに問題も起こってくるからと、
はいはい、
まだ若いかもしれないけど早いタイミングで少しずつとかっていう感じで、内臓脂肪もやっぱりこう検診いたりするとそういうのを結構言われたりしたので、
はい、
まあ、ちょっと運動しようかなという感じで、まあ、去年のちょうど今頃、それこそ沖縄にキャンプに行ったりということで野球の帯同をしてたんですけれども、まあ、今年はなかったので、まあ、今の2021年の今のタイミングもなくてですね、
はい、
で帰った3月ぐらいのタイミングから、まあ、カーディオ、要するに有酸素だけをマスクを外して唯一できるので、
うんうん、
も
う
もう毎日、まあ、シンガポールやっぱあったかいので、
うんうんうん
まあ、上半身裸になりながら、でやっぱりビタミン D も受けると、まあ、体的にも、
うんうんうん
まあ、体内時計だったりっていうので、まあ、朝早いタイミングで、
はい、
ゴールデンタイムを制するものが1日を制すというわけじゃないですけれども、まあ、大体有酸素をずっと続けていきですね、
はい
まあ、体重も、まあ、どんどん、まあ、少しずつ落ちてきたと、
はい、
いうところで、まあ、ちょっとこのズームのブームもあったりとかしてですね、
うんうんうんうん、
でオンライン飲み会みたいな感じだったりする中で、まあ、オンラインエクササイズみたいな感じでヒットとか、まあ、自重の体重でなんかこう一緒にみんなでやろうとかって感じ、うん、昔のビリー隊長のああいう感じのやつ、20年前の古いやつを見ながら、あれ髪型20年前こうだったなとか言いながら、そんなところを見ながら結構ガチで厳しい運動をちょっとやりながら、でまあ、ようやく6月ぐらいになってからまあ、シンガポールも外に少しずつ出れたりとか人数制限でっていうので、まあ、ジムに行き始めれて、
はい
でまあ、まだその時は、まあ、上半身と下半身っていう感じの日にしか分けてなかったんですけれども、うん
はい
まあ、バスケットボールコートも私野球以外にもバスケも結構やるんですけれども、うん
はい、
バスケも、まあ、ちょっとこう一人で結構もうポンポンポンポン打ったりっていう、うんまあ、ちょっと有酸素がてら、
うん、
でまあさっき筋トレしてから有酸素ということで、
ええ
まあそのまあ、筋トレをしないといけないのはやっぱりこう基礎代謝量を上げないことにはやっぱりこう脂肪が燃えていかないということもありまして、
はい、
ただこう有酸素だけだと、まあ、それ以上は体重は落ちないんですよ実は。ということで、まあ筋トレとかをした後に有酸素をすると。
なるほど。
筋トレもさっきの上半身の下半身っていうのもやっぱ筋肉も少しずつ休まないといけないということで、
はい、
だそういった意味合いで、まあ超回復っていうんですけど、48時間、72時間置かないといけないので、毎日はできないというので、
はいうんうん
うん、ちょっと開けたりとかして、
なるほど。
なので、まあ、6月からずっと9月ぐらいまで、まあ、そういうスケジュールで、
ええ
まあ、有酸素とバスケットボールを、まあ、ほぼ毎日やりながら、で、まあ、上半身と下半身は、まあ、1日、2日ぐらい開けてやったりとかしてという感じでずっと行くと、まあ、結構体重がもう88からもうこの辺で、もう72ぐらいまで落ちてきてましたねという感じなんですね。これはまあエクササイズで、でそれからまあ今年からはもう少し効率よく体脂肪率を落としたいなということで、
はい、
今もう体脂肪率 10% を切ってはいるんですけれども、
はい
まあ、より効率よくというので上半身もプッシュとプール型にちょっと分けて、
あなるほど、
引っ張るのか引くのかっていう感じだったりとかっていうの、
うんうんうん
まあ、より部位に意識をした、
うんうんうん、
でまあ今仕事も野球なんですけれども、
うんうんうん、
まあソフトボールしかシンガポールはあんまりなくてですね、日本人の駐在の方々とまあ週末一緒にやったりとかっていう感じのことをしてますと、はい、
かりました
。でまあそれ以外にはまあプールでちょっと泳いだりとかっていうので日焼けを毎日がまあ週 4,5 回ぐらいやってるというような運動です、ね、
なるほど、わかりました、はい、ちょっとまあおさらいなんですけど、
はい、
野さんが今勤めてらっしゃるのがラプソートっていう最近そうですね、プロ野球のキャンプやなんかで今年結構話題になってたんですけど、うん、例えば、
はい、
ピッチャーが投げるボールのね、その回転数とか、うん、あるいは回転軸とか、そういったものは、はい、投げるために計測してですね、でより効果的にその、ボールのその改善をしていきましょう、まあ、そういう計測器の、はい、まあ、大手なんですね。で、メジャーリーガーなんかも、まあ、ダルビッシュ筆頭にね、はい、ほとんどのチームが導入してて、中にはそのダルビッシュもしそうなんですけど、そう個人的に購入して、自分の改善に、パフォーマンスの改善につなげてる、まあ、そういったその計測器の大手のメーカーさんに勤めてらっしゃるんで、
う
ん、なので、そういった方がですね、そのトレーニング、自分自身のトレーニングをこう、怠っちゃうと、説得力に欠けるっていうのはありますよね、やっぱり。
そうなんですよ。ちょっとこれまではですね、そのコロナ前まではどっちかというと、体の体型も、まあ、長州小力さんに怒られるかもしれないですけど、ちょっと長州小力さんのような感じのスタイルでしたので、
いやでも、
まあ、やっぱりこう、はい、
バルクですから、全然何もやってないのは絶対見えないんで、それはすごい説得力があったと思うんですけど。
まあでも本当におっしゃる通り、カルロスさんがおっしゃるようにやっぱりこう自分自身が やれていないとやっぱりこうプロの選手を目の前にしてやっぱり説得力っていうかもう自分の体を、ね、見られた瞬間にああまあこいつはただ勉強だけしかやってないなとか野球の経験もないなっていうふ
う
に言われるのはちょっと嫌だなって。
そうですよね、
やっぱりこういいきっかけだなっていうので、
はい、
まあ、今の時代多分 Google とか YouTube でいろんな方がいろんな話をしているので、ある程度のプロフェッショナルに多分なれるかなという ふうに思っていて、
はいはいはい、で、はい。で、ちょっとさっきの話の中で、まあ、最初そのコロナの影響で、
はい。
まあ、3ヶ月ぐらいですかね。4ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、そのジムにもなかなか行けなかったので、主にまあ、ランニングを中心に、その、 トレーニングしていった中で、その体脂肪が落ちて、体重も落ちたと。で、
そうですね。
はい。で、ジムに行けるようになった段階で、改めてそのウエイトトレーニングをまた取り入れて、で、まあ、いわゆるその筋肉つけるっていうことは、代謝を上げるということになるので、
そうですね。
ね、代謝を上げると、その体重が落ちやすい。まあ、もっと言えば、その落ちた体重をキープしやすい、その体質に変わるということですよね。
そうですね。は
い。
そうですね。
で、
大体、そういった意味合いで、はい、私が多分自分の身長と体重、今ですと多分基礎代謝量が1500ぐらいでいいんですね。
はいはいはい。
けど今、まあ、だいぶ運動をして、今1800ぐらいまで上がってるんですよね。で、1800ぐらいまで上がることによって、まあ、はい、そんだけこう消費をしてくれるのかというので、ちょっと食べても、まあ、消化はついてくると。
なるほどですね。
1500だと、まあ、消化がそこまで早くないので、食べ過ぎちゃうとっていうので、まあ、あの、はい、まあ、ガソリン車でいう、なんかね、あのパフォーマンスが悪い、
燃費のね、はい、
燃費が悪いって感じです、
ね、そうですよね。はい、で、まあ、基本的にそのトレーニング、まあ、その、まあ、ダイエットというか、トレーニングの一つの大きな柱というのは、ね、ダイエットの大きな柱というのは、そのトレーニングと、う
ん、
あと食事、
有酸素、
はい、
と、あ、あと食事ですね。
と、あと、はい、休息ですよね。
休息ですね。
はい、
睡眠時間とか、
はい。で、この3つの組み合わせだと思うんですけども、で特にその我々はちょっと勘違いしがちなんですけど、
お、はい、
まあ、そのランニング有酸素運動を多くすると、まあ、痩せやすい、あの痩せるというのはよく理解できるんですけど、筋トレをたくさんするとですね、筋肉がついてごつくなるんじゃないかっていう人がいるんですよ。
あ、そうですね、バランスですかね、うん、なので私も例えばそのどっちかといえばイメージしていただきたいのは、ただ、まあ、フィジークとは言わないですけれども、
はい、
細くても綺麗な筋肉、まあ、要するに胸がポンって上に出て、こう競技的な感じでやるんだったらそれもいいですけれども、
はい、
でそれを今度あの維持していくことの難しさもあったりするので、あんまりプラクティカルじゃないなというふうに私は思っていてですね、
はい、
なので、まあ、その人好き好きでかなというふうに思っていて、自分はやっぱりこれまでずっと、まあ、もう少しこう競技用な感じのところ、まあ、セミプロ的な感じちょっとお遊び程度でやってたんですけれども、
はい、
やっぱりそれだけだと日常生活に結構少し支障じゃないですけれどもさっきの足のバランスじゃないですけど、やっぱ体がちょっと重いので、歩くときもなんか右左ちょっとこうずれながら動いてるなっていうふうに思ってしまうぐらい、今あのもうそれこそ20何キロぐらいも痩せて、まあ、体脂肪率も 8% ぐらいだったりする中で、やっぱりこう体が軽いと、まあ、今30代後半ですけれども、なんか気持ちは20代ぐらいの前半ぐらいに持ったぐらいの感じになるので、
なるほど、
なんかこういろんな見えてくるものもなんかすごい新鮮に見えてきて、
はい、
はい、
で、まあ、今言われたその体脂肪 8% っていうとですね、
はい、
大体どうですかね、マラソンの選手が体脂肪率それぐらいを目指してるんでしたか、僕の記憶だとそれぐらいだと思うんですけど、
そうですね、そうですね、多分 5%、8% ぐらい
という形で、そうです
よね、まあ、彼らは、はい、まあ、だからそこである程度、例えば足の筋肉も、まあ、少しあの下半身だったりとか、うん、それっていうのはやっぱ結構必要で、
ええ、
まあ、腕を振るときにはやっぱり腕の筋肉がなさすぎると振れないっていうので、
そうですよね、
まあ、でもおっしゃる通りあの筋肉は重いので、なのでそこを少しどこまで軽量化っていう、そのまあディマンドとサプライじゃないですけど、需要と供給じゃないですけど、その一番高いところの曲線が交わるところが筋力量と、まあ、筋肉あの体重なのかなっていう感じですかね。
なるほどですね。はい、で、ちょっとそこでちょっとお尋ねしたいんですけど、まあ、とはいえね、みんながみんなその宇野さんみたいなこの体型っていうのはなかなかできないと思うんですよね。はい、で、はい、とはいえ、その、やっぱりいい体格、体型でいたいというのもまた共通している悩みなんですが、その、要するに、代謝を上げるために、鍛えておいた方がいい、その筋肉のパーツっていうのがあると思うんですよ。
はいはいはい、はい。
で、基本的にはやっぱり大きな筋肉を先に鍛えた方が、まあ、効率よくその代謝が上がるっていうふうに思うんですけど、その辺なんかアドバイスありますかね。
そうですね、まあ、先ほども話していきますと、まあ、自分の場合は、はい、まあ、もう筋トレ自身が好きなので、なんかこう1時間半っていうのが、まあ、およそ筋肉的には、まあ、あの、ギリギリ1回のセッションでできるかなっていう感じで、はい、あとはそのどこの部分を鍛えたいのか大きくしたいのか、二頭筋なのか三角筋なのかとかっていう感じの話で、
はい、
まあ、そこについて例えばもう YouTube なり見たりとかして、どんなあのフォーメーションでやるっていうのを見ていただければなという感じで、まあ、基本的に動ければハードになればなるほど基礎代謝量はどんどん上がっていくので、で今日よりか明日みたいな感じで、例えば今日100キロだったら次 102.5 キロをやらないと体も慣れてしまって、それ以上燃えないんですよね。
なるほどなるほど。
なので、その基礎代謝量をどんどん上げていくと。なので、まあ、アンチエイジングあるじゃないかって感じなんですけれども、これマラソン同様、やっぱりやればやるほど、どんどん力はついてくると。で、そこでやっぱりこう、体重のバランスを見ながら、常に上げていきたいけど、体重を下げていくんだったら、やっぱ重量も落ちてくるので、その重量も、体重も落ちてくるけど、重量も上げな、キープしながらっていうことを、まあ、やり続けると。で、先ほどのベンチ130キロ上がったけれども、体重22キロ落ちることによって、もう30キロが落ちてしまったっていうのは、まあ、これ見ていただければガッて落ちてはいるんですけど、やっぱり徐々に徐々に自分の中でこっちの方がバランスいいかなっていうので、基礎代謝量を見ながら自分の体に適した自分の求める、まあ、例えばさっきの春先になってどういう服装を着たいとか、昔よくテレビ CM とかにもありました、細マッチョとゴリマッチョぐらいですけれども、まあどっちがいいのかっていう感じだったりと
な
か
るほどですね。
ですかね。はい。
で、あと、摂取するカロリーの目安ですけど、
はい。
野さんが今摂取してるカロリーって、1700ぐらい？
あ、いや、運動する日、まあ、ほぼ毎日運動1時間半ぐらいやるんですけれども、大体こう、運動する日で大体2200、
2200ぐらい。
2300カロリーぐらいは、はい、取ってますね。
う
はい。
ち、いわゆるプロテインとかサプリメントで取るカロリーってどれぐらい占めるんですか？
プロテインはですね、もともとは結構粉末のプロテインを結構飲んでたんですけれども、最近はまあ夜だけプロテインの粉末を飲もうかなと。
寝る
で、
前。
日中の筋トレが終わったタイミングとかはもう固形物、なるべくこう、私のおすすめはイカとタコなんです
イ
けれ
カ
ど
とタ
も、
コ。
もうはい、これがですね、結構非常に優
え
れておりまして、
えー。ええー。
脂質が全くない、そ
はい。
してこう、もうタンパク質オンリー、まあ、もちろん
はい。
炭水化物もあるわけでもないということで、まあ、一応、まあ、PFC と呼ばれるプロテイン、ファット、カーボっていうこの3つの、プロテイン、脂質、炭水化物のこのバランスがあるんですけれども、今は私はですね、およそ本当は25対10対65ぐらいがいいとされてるんです。なので、まあ、65はカーボ、炭水化物なんですけれども、私、今それを45対5対50っていう形で、できれば、もう脂質はほぼゼロにしたいと。なので、豚肉は一切取りませんし、で、まあ、牛肉も、まあ、脂身のあるところはもうほぼほぼそこだけを切り捨てたりとかして、で、まあ、もう、まあ、ってなってくると、やっぱ自然的にチキンになっちゃうんですけどね。そのチキンを食べながらっていう感じだったり、まあでも、チキンも食べ方がいろいろとあったりとかっていう感じで、そうですね。まあ固形物もやっぱり基本的には、あ、ごめんなさい、プロテインのその粉っていうのもやっぱりこう、で、あんま保存量とかもあったりするんで、あんまり良くはないんですよね。でも効率よく、取るためにはそれが必要かなっていうので、実際にこの、自分のルーティンとしてはですね、朝起きて、まあ少しうがいをして、で、そこから今度白湯っていう形で、あったかい熱湯を少し飲んで、で、そこからこう、一日がスタートする感じでして、で、そこからですね、私の中では、一回EAA という、まあちょっと、これもタンパク質なんですけれども、種類がちょっとこうプロテインよりかもう少し少なくて10種類ぐらいなんですけれども、それをちょっとこう飲むことによって、まあ、筋分解、筋肉を分解することを防ぐと。で、筋分解を防ぐってなったら、なんかこう逆に体重は太るんじゃないかって感じなんですけど、やっぱ筋肉がある程度ないと、さっきの基礎代謝量が下がってしまう、まあ、逆に例えば重いものも持てなくなるっていうので、ある程度 EAA は飲んどいた方がいいかなという感じなんですね。で、そこから飲んでから、まあ、例えば筋トレをしに行ったりとかするときに、その時も EAA を、まあ、1日 EAA も飲みすぎると良くないので、粉末のやつを溶かして飲んで1リットルぐらいかなと。で、まあ、筋トレが終わってから、まあ、20グラムぐらいのタンパク質を、まあ、さっきのイカとかだったりとかっていうので摂取しますという感じですね。で、あとは、まあ、昼にちょっとだけこうカーボをちょっと取ろうかなっていう感じで、まあ、炭水化物、まあ、麺とか、お米もどっちかといえばその、白米じゃなくて、まあ、ちょっと麦の方ですかね、はい、五穀米みたいな感じで、ちょっとこう
雑穀
少
米
し
と
GI
か
の、はい、
玄米
GI
と
値っ
か
ていうか、
ということ
は
です
い、血
ね。
糖値を上げないようなやつで、はい、それか、まあ、ポテトとかさつまいもとかでこう少し 変えたりしてはいます。でそれをもうやっぱり結局、まあ、YouTube とかで喋ってらっしゃる方もいますけれども、
はい、
その人は一人だけなんですね、サンプル数的に、
うんですね、
やっぱりこう、まあ、自分自身の体もその人と 100% 同じかっていったら違ったりするのもあるので、うんうんうんうん、やっぱりこう、まあ、やりながらこう試行錯誤をしていく、
あれにし
ていく、今日、まあ、体重計もまあ乗ってみたりとかして、うん、ちょっと今日はこんだけ上がってるな、はい、やっぱこの食べたこのものがあんま当たってなかったんじゃないかって
感じで、はいはい、
っていうのは結構感じてくれるところ ですかね。
いや結構それ大事ですよね。
まあ、豆とか、うん、キノコ類を少し食べ
る、ね、
すいません、はい、
いや結局ほらやっぱり一人一人体質が違うんで、
はい、
方程式通りには必ずいかないんですよね。でいろいろ、
そうです ね
試行錯誤して自分に合うその目的とね、合うやり方を見つけてやっぱりやっていくっていうのはやっぱり一番いいことなん で、
そうですね、
特に食事がそうですよね。
食事もそうですね、
はい、
先ほどの話をしたのは、なんていうか、普通の栄養バランスのタイミングなんですけれども、うんうん、ちょっと実は面白いダイエットを私、一回試してましてです
ね、はい、
ケトジェニックというダイエットがありまして、これは本当はハリウッドのスターだったりとか、それこそボクサーの方が最後の計量の時のタイミングに合わせるようなこのダイエット法なんですけど、
はい、
これは先ほどのバランスでいう、ね、25対10対65みたいな、うんうんうん、まあ、こういうのはもうウェブページで探していただければなんですけど、はい、それは今度はそのプロテインをもうまあ 20% ぐらいにして、
うん、
ファット、脂質を 75% というめちゃめちゃ極端に取るんですよね。で、まあ、カーボ、炭水化物に関してはこれ一応 20g ぐらいっていう感じなんですけど、全体の 5% ぐらいということで、このまあ、要するにこれまでの体というのはその炭水化物で、うん、まあ、糖類である程度力を
取
る抗原だろうとか、
はい、
まあ、そういう昔科学の方ね、ああいうので学んだような感じでやるんですけど、はい、このケトジェニックすることによってそのケトン体を増やして、
うんうんうん、
で、脂質で力を燃焼するという感じなので、要するにもう本当サーロインステーキとかリブアイとかアイステーキとか、うんうん、良質なアボカド、チーズ、バターとか、まあ、そういうのをいっぱい食べないといけないという感じなんですね。でこれをすることによって、まあ、本当に水分が体からガーって絞れてきてですね、
うんうんうん、
でこれを私もだから6月から8月ぐらいまで4ヶ月ぐらいちょっとやってたんですけども、
はい、
これで一気に10キロ一緒にまあ有酸素とか、まあ、筋トレもあったので、うん、まあ、何が一番効いたのかわからないですけれども、
うんうんうんうん、
これもまあ下支えしてくれたのかなと、
ね、なるほどなるほど、はい、今のお話を簡単に言うと、
はい、
これまでのその要するに車、人間の体を車と例えると、炭水化物っていうのがそのエネルギーの源としてはガソリンみたいなもんですよね、言ってしまえば。
そうですね。
ね、でそれを、はい、そのパワーリソースをそのガソリンから、例えば今 EV、電気自動車が流行った そ、
ね、
そこに変えていくと。で、当然、まあ、ガソリン車から EV、電気自動車に変えるにあたってパーツがどんどん変わっていくんで、でそれをまあそのパーツのイコール食事 の組み合わせだったりすると思うんですけども、
そうですね、食べるもの、
はい、なのでそのケトン体質に変えていこうと思うと、その炭水化物を断つその一つの苦しみがありますよね。
そうですね、けどどんどん痩せていく体重計を見ていたりすると、これはもう我慢できるんですよね。
なるほどなるほど。
よく、まあ、これは別に悪く言うわけではないですけれども、まあ、いろんなきっかけをくれるっていう意味合いで、ライザップさんとか、
はいはいはい、
うんうん、こういうイメージ出しちゃったらあれですけど、まあ、結果にコミットする。あれは本当にやっぱ筋トレをよくしてるなっていう感じのイメージありますけど、やっぱ食生活なんですよね。
ですよね。
で、あれも、まあ、私も結局筋トレはしますけれども、食生活は多分 75% ぐらいの大きな比重、75から85ぐらい、人によっては多分いろいろとあるんですけど、それぐらいの割合を占めるので、本当食制限だけなんですよね。で本当にやりたいんだったら、まあ、私ずっとアルコールもやっぱり接待だったりとかいろいろと飲んでたんですけれども、もう一切っていうわけじゃないですけど、まあ、月に1回、2回ぐらいっていう感じで飲むぐらいで、
なるほど、
むしろプロテインの方が美味しいなっていうぐらいで。まあ、そう なっていけばいくほど、まあまあ、でもあれ、アルコールが悪いってわけじゃなくて、アルコール一杯飲むだけで250カロリーぐらいついちゃうんですよ。しかも夜って糖質が、もうそこから筋トレとか運動するだったら、また糖質は使いますけれども、
はい、
そのまま 寝ちゃうっていうの
は、ね、
それってもう燃えずに残っちゃうので、あとそれはもう脂肪分に変わっちゃうっていうことを考えると、アルコールを、まあ、朝から飲むわけにはいかないけ
れ
ども
、確かに確かに、
しかも飲んでから筋トレもできないですけれども、まあ、ちょっとこうあんまり、嗜好品としてはいいですけど、ちょっとこういろいろ考えもんだなっていう。
そうですよね、はい、そうですよね、うん、多分だから食事に関して言うと、やっぱり炭水化物を取らないようにするっていうのは皆さん結構今 一般的になってきてるんですよね。なので、まあ、ご飯、あと、まあ、うどんとかそばとか、ああいう麺類、あとパンみたいなものを、まあ、極力取らないで、で、その豆腐とか、あと野菜とかを中心に取っていくっていうのは、結構皆さんやってる人多いと思うんですよ。
そうですね、おっしゃる
はい。
通り、その大豆とかやっぱキノコ類も体にいいです
そうです
し、
ね。
まあ、あとはやっぱりその腸の環境を良くするためにやっぱり
うんうん。
食物繊維っていうのがすごい大切なんでは
い
すよ
はい
ね。
はいはい
で、
はい。
さっきのケトジェニック、ちょっとごめんなさい、細かい話になっちゃうんですけど、ケトジ
え
ェニックをやれるときにですね、20g しか炭水化物取れない関係上、
え。
やっ
う
ぱ葉っぱの野菜とかに関してもやっぱり
んうん。うん。
糖質があるんですよ。
なるほ
な
ど。
ので葉っぱの野菜も取れなくてですね、なの
は
で
い。
私はイヌリンっていう、ちょっと
うん。
これはまあ、そういうアイハーブだったりとか、ちょっと日本も多分あると思うんでは
い。
すけど、そういうサプリメント系のやつをちょっとこう注文してですね、そこ
はい。
でこう食物繊維、
う
まあ、
んうん。
どっちにしろ、まあ、成人男性、成人女性も 18g、16g っていうのは摂取できていないらしいんですね。
へえ。
なので、そこでちょっとこう補ってあげることによって、腸環境が良くなることによって、ちゃんと
はい。
こうダイジェストっていうか、
うんうん
消化
うんう
ができるという
んうんうんうんうん。
感じだったりするので、これ
はい。
は非常に必要かなっていう
な
感
る
じで
ほど。
すね。で、それ以外にもやっぱりこう肌だったりとか、まあ、その腸の環境っていうので、まあ、コラーゲンだったりと
う
か、まあ、
んうんうんうん。
青汁だったり、まあ、
は
そ
い。
れこそやっぱ油に関しても、まあ、多分日本でもすごい今ブームになってると思いますけど、アマニオイルと
はい
か、
はいはい
まあ、
はい。
オメガ3だっ
う
たりとかっていうので、その
んうんうんうんうん。
オイルの使い分けっていうところもやっぱ結構必要かなっていう感じですかね。
そうそう。だから、
はい。
ついついね、ダイエットするときってオイルを取らないようにするのがいいとされるん
はい
ですけ
はいは
ど、
い。
意外とそうでもないですよね。
そうなんですね。じ
取る
ゃあ、あ
オ
る
イル
程度
を、
は、そうですね、取らないと。
いけないっていうことで。で、あと今ね、実は僕、これ、宇野さんの、食事メニューを見ながら、実は話をしてて、
ああ、そうですか。ありがとうございま
で、
す。
これ、なるほどなと思うのが、いや、僕も結構好きで取るんですけど、サバ缶
は
ね。
い。サバ缶ね。
はい。もう、スーパーでもどこでも買えるやつなんですけど、これと、あと、アボカド。
アボカド。
ね、これが
良
やっぱり、
質な。
タンパク質と、やっぱり脂質のバランス考えると、非常にやっぱりいいなというのがありますよね。
そうですね。
は
ですが、まあ、ちょっと脂質が、まあ、このケトジェニックをするのであれば、
い。ええ。
基本的にはこの2つはもう最強だと思いま
は
す
い、
よ。
はい。う
けど、普通のこのケトジェニックをやってない炭水化物だけでこうやっ
ん。
ている際に関しては、
うん。
やっぱりちょっと脂質を取りすぎなんです
な
よ
る
ね。
ほど、なるほど。
で、この脂質ってまださっきの話が全部つながるような感じなんですけど、やっぱ
は
有
い。
酸素をしないといけないのは、やっぱ有酸素を、
う
まあ、
ん。
走りながら20分ぐらい、まあ、走らなくても、まあ、息がちょっと切れるぐらい、
はい
徒競
はい
走
はい、
みたいな
うん
感
うん。
じで、早歩き
はい
ような
はい
感じ
は
で
い。
もいいんですけど、20分ぐらいし始めると、ようやく、
はい。
まあ、体の中に残っている糖質を全部
う
使い切っ
ん。
て、そこから脂肪がこう燃やされていくん
はい
です
はい。
ね。なので、それぐらいしないと脂質って燃えないのに、
なるほど。
脂質ばっかりを取り始めると、それってどんどん溜まってい
まあ、油にな
き、
りますよ
内
ね。
臓脂肪とか皮下脂肪とかって感じで、検
うん
診の
うん。
時に、この数字高いです、ありゃーみたいな感じの
なるほ
寂
ど
しい
なる
感じに
ほど。
なっちゃうの
う
で、
んうんうん。
まあ、食べたいのは分かるんですけど、ね、美味しいんですけどね、まあ、今の
うんうんうん。
時代、結構豆腐でも結構、ね、ハンバーグみたいな感じの味になったりと
ええ。
かもしますし、まあ、痩せることの姿をイメージしたら、そこぐらいはちょっと我慢できるのかなと。
なるほどですね。
はい。
いや、結構ね、昔から日本の食事というのは体にいいとされてて、孫は優しいってわかりますかね？
わからないで
わか
す。
るんで
存
す
じ
よ。
上げないです。
孫は優しいっていう言葉の、頭文字。体に食事の頭文字なんですけど、まあが、豆類ですね。はい。ごはごま。はい。孫は、わはわかめ、海藻類。で、やは野菜類ですね。
野菜類。
はい。で、しは、しいたけとかのきのこ類ですね。
ああ、
は
ない
。
るほ
い
ど。
がね、
確かに。
芋類ですね。
ああ、芋類。
はい。特に、さつまいもがやっぱり食物繊維が多いので、
そうですね。そうでは
い。
す。食物繊維
こ
が。
れ結構昔から日本にある伝統的な食事なんですけど、
なるほど、なる
意
ほ
外と
ど。
ね、やっぱりこの孫は優しいに準じて食事してると、まあ非常にダイエットにもいいとされるんですけど、ただまあ今のこの宇野さんのメニュー見てたらこれはもう、あれですよ、やっぱ山本義則先生のメニュー見てるよ。
山本義則先生は大学のもう本当大先輩で すの
ああ、
で、
そうで
もう
すよ
本当、
ね。
よく拝見してます。
はい。あの方の YouTube なんか見ると非常にその辺科学的に
そうなんですよ
ね、
ね。
話されてるんで、僕も好きで見てますけど。
だから
はい。
私の筋トレの時とかも、結局、一番例えばさっきのベンチプレス100キロ、130キロ上がり
ええ。
ますなった時にも、
はい。
出だしから130キロはやらないんです
う
よね。で、そ
んうんうんうんうんうん。
れも山本先生の、教え なんですけど、自分はそれを結構取り入れていて、で今、シンガポールにいるとなんかそうでもないんですけれども、結構まあ自分はやっぱ日本人ですし、でやっぱこう日本人的な科学的なものが体にも合うかなと思っていて、でそれを例えば65キロ、自分の 50% ぐらいのやつをまず12回から15回ぐらい上げて、でまあもちろんある程度インターバルを挟んで、で次は7、80% ぐらいを持ち始めて、今日は 100% いけるぐらいなのか、103% ぐらいまでいけるのかっていうののさじ加減を感じながら、まあ、7、8回やって、またインターバルで 100%、105% をやるっていう感じだったり、それをいろんな機器でぐるっと、まあ、ローテーションしたりとかっていう感じだったり、まあ、そういういろんな YouTube の積み重ねを山本先生のやつを拝見して、自分自身もジムに行ってから今日はこれ試してみようかな、新しいやつをとかっていう感じで結構やってます
そうですよね。あれ結構僕もね、参考にしてるんですよ。
ね。
結局、なんていうんですかね、その日によってやっぱり体調もやっぱ変わりますしね。
そうなんですよ、本当におっしゃる通り。
だからいきなりマックスやるのはあんまりこう、まあ理にかなってないなという感じもやっぱありますしね。
そうですね、本当におっしゃる通りです。
で、ちょっとね、あともう一つ、ちょっとさっきの話の続きで聞きたかったのが、いわゆる筋トレのメニューの中でね、そのプッシュ系とプル系ってなんか分かれるって話されてたじゃないですか。で、おそらくその、プッシュ系の、その、トレーニングばっかりやってると、筋肉のなんか柔軟さが僕なんか損なわれるような気がしてて、
ああ、そうですね。
だから僕もベンチプレスとかいわゆるプッシュ系のトレーニング好きなんですけど、最近ケーブルですね、ケーブルマシンですね。
ああ、プル系ですよね、
これ
も
をね、極
う。
力時間取ってやるようにしてるんですよね。そうすると、そ
いい
の
です
関
ね。
節周りの、柔軟さがやっぱある程度担保できるかなっていう感じがしてて、
おっしゃる通りです。おっ
ちょっ
しゃ
と
る通りです。
その辺の話をお願いしてもいいですかね。
そうですね。私は本当に基本的にはやっぱりこう大きく見せるためには胸周りとかって結構プッシュ系がいいんですけれども、やっぱり関節周りだったりとかっていうところで結構プル系の動作も結構必要で、でやっぱりあとはですね、まあ結構シンガポール毎日夏みたいな感じなので、でやっぱりこう、まあ、家のコンドとかだったりとかコンドミニアムに、まあ、プールもついてるのでプールに行ったりするときにやっぱりこうかっこいいボディを見せるために
そりゃそうですね。
腹斜筋を出したいんですね。で、腹斜筋に関してはやっぱ結構プル系なんですよね。
なる
だからちょっ
ほ
とこの
ど。
今、スライドにあります通り、右上ら辺にあるこの、ウッドチョッパーっていうやつがあるんですけど、本当木こりみたいな感じなんですけど、これがすごい効くんですよ、腹斜筋に。
これ僕やってないな、これやろう、今日から
これ気持ちいいですよ。本当に、最近自分はこうやって触りながら、こういうのをやったりすると、あ、動いてる、動いてるっていう風に感じるんですよね。
なるほど。腹斜筋というのは、要するに脇腹ですよね。
脇腹、そうですね、あ、ごめんなさい、横のお腹ですね。
いやー、
だからこ
そっ
れが結
か。
構好きですね。
これやってないな。いや、僕、どうしてもやっぱりその野球のためのトレーニングなので、そうなんですよ。肩
なる
周
ほ
り
ど。
の、その筋肉つけながらも、その可動域をキープしたいと思って、ケーブルマシンのね、肩周りのエクササイズですよね。これをやっぱ中心に、やっぱりやるんですけど、この腹斜筋まで全く思いも至らなかったですね、これは。
いや、でも、カロスさんはそういう意味合いで、私がね、やってる仕事の野球の一番最前線でこう練習もされてるので、私の場合は結構、最近、ボクシング始めてみたりとか、ダイエットやったりとか、ちょっといろいろと、まあ、総合的に、ね、ちょっとこうやりたいなっていうこ
で
と
もも
あってですね、だからち
いいっ
ょっとい
す
ろん
ね。
なところの筋肉をつけてる感じで、まあ、本当は一番つけないといけないのは頭の筋肉なんですけど、ちょっとこう
もう十分ですよ。そう言いながらもね、もう某大学院ですからね。
いや
も
い
う、本当
や、
に。
まあ、大学院はまあある程度誰でも受
い
か
け
れ
ない、
る
いけ
とこ
ない、
ろ
い
があ
け
る
ない
か
から。何を言ってるんですか、そんなの。し
ら。
かも、ボストンにまで留学してさ、もう。まあちょっと冗談はさておきね。本当だから、とりあえず、トレーニングする目的ってね、人それぞれいろいろあるとは思うんですけど、とにかく、まあ、ダイエットをある程度、まあね、目標にすると、なんつうのかな、充実感がやっぱありますよね。達成感があるし。
本当、それを今まさにおし、あの申し上げたかったですね。やっぱりこう、日々の自分の人生の中で達成感っていう達成感があんまりないんですよね。例えば、まあ今日60キロ上がりました、明日62.5ってなってくると、成長してるんだなっ
そう
て
なんですよ
思うんです
ね。
よね。
そうなんですよね。で、最近
セロトニンが増えたりとか、
ごめんなさい、ごめんなさい。あと、最近、ジム行くとね、 まあちょっと今実際宇野さんの体組計見てるんですけど、こういうね、その数値でも今ちゃんと出してくれるんですよね。
そうなんですよ、はい、そうなんですよ。ちょっと私の通ってるジムはちょっとこの全部は出なくて、他のトライアル行った時に出してもらった
り、うんうん、あ、そうなんですか。
食事した後とかだったりとかで、これが結構うまく出ていてですね、なんか BMI とか、
はい、
BMI じゃない、さっきの、どこだっけな、 BMI かな、なんかそれが24段階中24っていうこと
で、
う
ん
う
ん、でまあ、結構励みにもなりますしね、こんだけ、はい、従来ですとね、その体重計乗ると、まあ、体重と、あと体脂肪率ぐらいしか出てこないんですけど、
はい、
最近
は
今、グリップハンドル握るとね、そこにその体重、体脂肪率、はい、あとその中 の、 その筋肉の量とか、そういったものがこう出てくるのが結構ジムに置いてあるんですよね。こう測って数字を残していくと、その仮に体重が同じでも、中身が変わってくるんで、どんどんどんどん。
そうなんですよ、そうなんですよ、ね、なので今のまさに仕事でもですね、さっきの、はい、パフォーマンスの人たちはそういうデータを出してますけど、うんうんうん、やっぱコンディションのデータだったりとか、
はいはい、
まあ、それこそやっぱ筋トレをどれだけやることによって、まあ、それこそまあ、某、まあ、これはリリースされてるんであれなんですけど、まあ、巨人さんのところでボディービルダーをトレーニングに
入れ
ていたりとかっていう感じだったりっていうので、やっぱりこうどれだけ効果があるのかっていう、うん、相乗効果も見えていきますし、
うんうんうんうん、
というのは大切かなと思います
、ね、そうなんですよ、うん、今年からね、ジャイアンツその2軍と3軍のねトレーニングコーチが元ボディービルのチャンピオンなんですよ。
そうですよね、
すごいっすよね、ものすごい革命ですよこれ。本当に野球経験あるかなんかちょっと僕調べてないわかんないですけど、ね、ちょっと前まではほら野球選手って筋肉つけるの邪魔になるからダメだみたいな発想があったんですけど、
そうですね、
もうそれをもう根底から覆すようなこの人事ですよ。
そうですね、ある
意味
メジャーに行った選手とか皆さん体ポーンってでかくなってますから、
ね、はい、それも何でどういうふうにやってるかと、ちゃんとトレーナーについてやってますからね。
そうですね、
はい、
科学的なあれで、
そうなんですよ、そうなんですよ、だから日本の野球もついにここまで来たかっていう感じでね、ちょっとね楽しみに、ま、結果を見たいなと思うんですが、
いや、やっぱこう筋、まあ、これちょっとごめんなさい、全部を考えた上で喋っているわけではないですけど、
はい、
やっぱ最近その打撃のところでもやっぱり、うんうん、ね、アッパースイング革命って感じだったりとか、うんうんうんうん、やっぱ弾道を上に上げたりとか、そこでもっと速さがあれば、
はい、
やっぱ筋力でこう飛ばすところもあったりするので、
うんうんうん、
でヒット性のコースはやっぱ結構そのバレルゾーンじゃないですけど、やっぱそういうのもあったりするので、
はい、
ってなってくると科学的にやっぱりこう筋力がいっぱいあって、それを最後まで引っ張り通せるぐらいの方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
いや本当その通りですね、うん、こう筋トレしながらも、
はい、
結構な量のその有酸素をやるじゃないですか。
はいはいはい、
僕ね、勝手なイメージなんですけど、
はい、
有酸素やると筋肉って落ちませんか？どうですか？
あ、落ちます、落ちます。
落ちますよね。
ので、
はい、
だから今、バランスだったりとかするんですね。
ええ、
で自分自身も実はですね、まあ、マラソン、フルマラソンは3回ぐらいやったことがあって、ね、
すげえな。
けど、一番速いタイムが まだそんなにこの脂肪をこう絞ってない感じの、まだちょっと筋力がまだ重かったぐらいの時に出したので、
はいはい、
やっぱりタイムがそんなに出なかったんですよ。で、よくマラソン界でよく言われる、まあ、まだアマチュアぐらいのレベルですけど、やっぱりサブ4と呼ばれる4時間を超え切りたいと、まあ、要するに1時間10キロペース、まあ、本当は厳密には42キロなので、あるので、まあ、もうちょっとそれが早く走らないといけないんですけれども、
はい、
今ちょっとね、コロナの関係上、まあ、なかなか大会がないんですけれども、まあ、でも練習の中ではもう30キロを、まあ、2時間42分ぐらいで走れるペースで
行
けてますので、まあ、でもその30キロと40キロってまたこの壁が違ってですね、やっぱ日々やらないといけない
なっていうのもあ
ってです
ね、
だからもう走れてある程度筋力もちょっとこうあるっていうのを目指していてですね、う
ん、なるほど
ですね、ただ純粋に 筋肉だけじゃなくてと、けどやっぱりおっしゃる通り有酸素をすると落ちてくるので、
うん、はい、
筋力が、なので、まあ、つけたいところ、まあ、例えばその足とかでやっぱこう踏ん張るところ、走るところっていうところはある程度つけたいなと、
はい、
なのでちょっと今上半身のところ、それこそやっぱプッシュをちょっと少なめにして、でプールをちょっと増やそうかなっていう、
なるほどなるほど、
思ったりとか、まあ、その辺もやっぱこう微調整なんですよね、
はいはい、
自分のなりたい体、はい、なりたいスピードの走り方になってるかどうかってなったら、あ、ここを下げていくって、まあ、それ もう毎日日々試行錯誤、まあ、でもそれが結構楽しくて感覚ではないですけれども、
なるほど、わかりました。いや、ちょっとね、そう思ってたんですよ、すげえトレーニング一生懸命やってるので筋肉すごいんですけど、
はい、
有酸素こんだけやったら落ちるだろうなと思って、それでどういうその、うん、目的というか、 理想を持ってやってるのかなってちょっと気になってたんですよね。
ありがとうございます。
はい
いや、では
い
も正
はい。
直、目的はあんまりないですね、今のコロナの中では。まあ、健康体でありながら、まあ、なんか自分の中の試行錯誤、いろんなことを、まあね、なんかイメージはやっぱり武井壮さんみたいな感じだと思うんですよね。まあ、細マッチョっていうか、もうだいぶ体脂肪率もとか、まあ、以前結構仕事の絡みではないですけれども、まあ、ダルビッシュ投手とこう YouTube で話をされていて、で、まあ、50歳に向けて140キロ投げれるみたいな感
あり
じ
まし
の、
た
そういう
ね。
感じの話をしていて、
はい。
で、まあ、もともと10種目の、ね、日本チャンピオンみたいな感じだったりとかっていう感じで、まあまあ、すごいなという感じで、まあ、まだ年はそこまでいってないですけど、私も、でもやっぱそういうかっこいい先輩方を見ていると、やっぱりこうそういうふうに自分もなっていきたいなというふうに思うので、これ新庄選手の、ね、トライアウトもそうです
そう
し、
ですよ
まあ、あ
ね。
とは自分の世代でいうと、TM レボリューションの TG のああいう姿だったり
そう
と
です
か、
よね。
あとはまあ武井壮さんっていう、この3人ぐらいのトリオじゃないですけど、まあ、あとは梅宮辰夫とか、まあ、だいぶ上ですけど、あれは体型
わかりまし
いうのを目
た。
指してやりたいなと。
わかりました。いろいろ本当に参考になるお話は本当にありがとうございます。
こんな拙い話で。
いえいえ、とんでもないです。もうね、なかなか、この実際の体型、写真とか見るとね、説得力ありますよ、これは。
ありがとうございます。
ちょっと僕もね、また頑張って体質改善をしたいなと、改めて思いました。
一緒に走りましょう、そした
ちょっと走るのね、あんまり僕好きじゃないんで、コンディショニングぐらいで僕走らないんですけどね。
いやー、まあ、
せい
自
ぜい
分もずっ
僕、
と野球だったのでね、野球部、あんまりそんな走らないじゃないですか、他のスポーツに比べ
いやい
て。
や、野球は昔、もう死ぬほど走らされ
まあ、
ました
昔
から。
はね、あ、むか、まあ、そうですね、
今あんまり意味がないというふうに徐々に分かってきたんで、まあ、それでもやっぱり、どうですかね、やっぱり1回走ったら5キロから、まあ10キロ走んないですね、5、6キロぐらいですかね。
それじゃあいいんですよ。2、30分ぐらい走ることによって少しずつ脂肪が燃えるので、
そうなんです
で、やっ
よ。
ぱり結局さっきの話でいくと、こう30キロも走ったりとかすると、やっぱ3時間かかっちゃうんで、で、やっぱり怪我へのリスクも大きくなったりとかしますし、で、大会とかがないと、これをずっとやり続けるのはモチベーションも上がらないんですよ
そうっ
ね。
すね。
なので、ちょっと今、下げ気味で、まあ、あと10キロをどんだけ速く走れるかって感じで、今、10キロももう40分き、あ、50分切るぐらいだったりとか。っていうので、まあ、そういうのをちょっとこう自分なりにこう目標を持って、切るのが今日みたいな感じだったりとかね。
まあ、僕の場合はランニングの目的は、まあ、コンディショニングとあと腰痛防止なんですけどね。
ああ、でもそういう目的がある
そう
か
なら んで
こ
す
そ
よ。
続けられることもできますし、で、それが改善していけばね、やっぱり
そう
効
なんで
果があっ
す
たっていうふうに
よ。
思いますし、
いや、
なんかから始めないと何も変
そう
わら
なんです、
ない
そう
の
なんです。
で、
野球はね、どうしてもね、片一方の動きしかしないんで、なので、どうしてもね、左右の両方のバランスを取れたトレーニングしないとね、やっぱり骨格ずれちゃうんですよ。僕も、あれなんですよ。レントゲンとか取るとね、奇形って言われちゃうんですよ。おかしいんですよ、左右のバランスが。だから極力さって、ランニング、まあ、30分ぐらい走ることによってね、まあ、なんつったらいいのかな、骨格のバランスを取る作用もやっぱあるので、で、ウエイトトレーニングもやっぱり左右両方同じことやることによってバランス取れるんですよね。まあ、そういうのをちょっと目的もあってね、やってるんですけどもね。まあ、とい もあ
や、引き
れ、
続き。
まあ、ともあれ、まあ、そろそろね、暑くなってきて、まあ、コロナも解消されるでしょうし、まあ、そうする
そう
と
です
ね、
ね。
まあ、
ね、
また海
時
に行っ
間
たり
がね。
ね、することもあると思うので、まあ、今からで
い
も、
や、もう。
3ヶ月であれば体質変わりますから、
そうですね。そうですね。
皆
も
さん、頑張りましょう。
う、本当に私も2ヶ月ぐらいで変わったので、本当に、もうね、そのライズアップじゃないですけど、やっぱ2ヶ月ぐらいで変わるので、まあ、最初はスローなんですよね。けど、どんどんこう勢いが良くなってくるので、そのタイミングを。で、まあ、自分の場合、それは今、2ヶ月だけで終わらせたくなくてっていうので、まあ、徐々に無理がないような感じの食制限で、ちょっとこう上に上げてみたり、下げてみたりって感じで、それを試行錯誤っていう感じなので、まあ、それをずっと、ね、10年、20年っていうふうにやっていければなっていう感じですね。
そうですよね。本当に今日どうもありがとうございます。いろいろ本当に参考になりました。またちょっと僕ももう一回本当締め直して頑張ります。ここまでなかなか宇野さんみたいにできないと思うけど、一生懸命やりますよ。
ぜひまたよろしくお願いします。
じゃあどうも
どう
ま
も
た、
ありがとうございます。
またいろいろ教えてください。ありがとうございました。
すいません、どうもありがとうござい
は
ます。それで
い、
は
失
失
礼し
礼しま
ます。あり
す。
がとうござい
ありがとうございます。
ます。
バッタヤー